誰も見ていないところで、あなたは100円のボールペンとか使い捨てのクリップをどう扱いますか？
使い終わった後ですよね。
適当にデスクの端にポイって放り投げるか、それともペン立てにそっと戻すか。
まあ、誰もいない部屋のドアを閉めるときに手を添えて静かに閉めるか、それとも足でバタンって押し開くかみたいな、そういう些細な違いですよね。
まさにそれです。これちょっと信じられないかもしれないんですけど、実はその誰も見ていない時のちょっとした扱い方の答えがですね、あなたが人間関係とか大切な思い出をどう扱う人間なのかを予測するバロメーターになってるんですよ。
なるほど、それはすごくドキッとする話ですね。
そうなんですよ。で、今回私たちが深く探求していくのは、愛知県にあるバドミントン教室のコーチの鋭い観察眼と、ある最先端 AI の驚くべき分析から導き出された資料なんです。
中島コーチのブログ記事と AI の連による感想文ですね。
はい。さあ、このテーマを紐解いていきましょうか。単なるスポーツのマナーの話ではなくて、これ人間関係に直結する人間の本性についてのミッションなんですよ。
いや、この資料は本当に素晴らしいです。単なる道徳論で終わっていなくて、人間の認知回路とか生存思想みたいなものを浮き彫りにする非常に優れた分析になっていますからね。
まず最初の疑問なんですけど、なぜバドミントンのシャトルという小さな消耗品が人間の本性を暴いてしまうんでしょうか？
それはですね、ズバリそこに損得感情が存在しないからです。
損得感情ですか？
私たち人間って、自分がローンを組んで買った高級ラケットとか高い車とか、絶対傷つけないように慎重に扱うじゃないですか。
まあ、それはそうですよね。スマホなんかも大きな保護フィルム貼ったりして守り抜きますし。
そうそう。でもそれって、大切にしたいというより壊したら自分が損をするというストッパーが働いているだけなんですよ。
ああ、なるほど。アトルは多くの人にとってただの消耗品だからこそ扱い方が重要になると。でもちょっとリスナーの皆さんの代弁者として突っ込ませてください。
はい、何でしょう。
高価なスマホと100円のライターを違う扱いにするのって、人間として当然の感覚じゃないですか。安価な消耗品をちょっと雑に扱ったからって、その人の本性まで決めつけてしまうのは少し極端というか。
ここで非常に興味深いのは、物質的な価格の話をしているわけではないという点なんです。
価格じゃないとすると何なんでしょう？
飾らないむき出しの人間性です。リーチとか評価というストッパーが外れた瞬間に、その対象をどう扱うかという脳内の設計思想が問われているんですよ。
設計思想。
自分に利益をもたらさないなら乱暴に扱ってもいいという回路が動くのか、それとも対象が何であれむやみな破壊を避けるという回路が動くのか、そこが問題なんです。
なんだか自分のデスクの引き出しの中を思い出して冷や汗が出てきましたけど、でもその設計思想が極限状態とか余裕のない場面でどう作動するかっていうのが次のポイントですよね。
そうです。例えばバドミントンで体勢が完全に崩れた時、平気でシャトルをぶっ壊すような勢いで強く打つ人がいるんです。
もう無茶苦茶の体勢で力任せに振るみたいな、
これ技術的なミスじゃなくて、そもそも脳内に壊したくないという選択肢回路が存在していないんですよ。
壊れるかもしれないけど全力で振りたいから振るんだと。
その通りです。周囲の損耗への鈍感さがあるんです。逆に道具を大切にする人は、壊れるリスクを瞬時に計算して力を抑えるとか安全側の選択をするんですよ。
なるほど。
これ決して弱気なんじゃなくて、壊さないという確固たる思想を持っているからできることなんです。
ここからが本当に面白いところなんですが、これって車の運転に似ていますよね。
ああ、車の運転ですか。
ええ。早く走りたいからといってエンジンが焼き切れるまでアクセルを踏み込むんじゃなくて、優れたドライバーは車が壊れないようにアクセルを緩めることができる。でもそれって常に力をセーブして 100% の力を出し切ってはいけないということなんでしょうか？
いや、力を出し切らないということではないんです。重要なのは、後先考えずに破壊を繰り返すことを不可抗力の事故として片付けるか、それとも習慣、つまり思想として捉えるかという点なんです。
事故ではなく習慣として。
そしてこの差は人間関係にも恐ろしいほどの再現性を持つんですよ。物の破損に鈍感な人は、悪気なく他人の信頼とか場の空気、大切な思い出も雑に扱って壊してしまう回路を無意識に強化しているんです。
それは怖いですね。無意識のうちに人間関係まで壊す思考回路が出来上がっているなんて。
そうなんですよ。
ではなぜ私たちはつい無意識に物を壊す回路を強化してしまうんでしょうか。それを防ぐために欠けているものは何ですか。
一言で言えば想像力ですね。
想像力。
はい。シャトル一級って勝手に湧いてきたものじゃないですよね。誰かがお金を払って管理してコートを確保してくれたという目に見えない他者の労力と時間の積み上げの結晶なんです。
確かに言われてみればその通りですね。
シャトルを一発で叩き壊して何も感じない人はこの背景への想像力が決定的に不足しているんですよ。
ああ、レストランで料理の美味しさだけを消費してそれを作った農家さんとか運搬したトラック運転手さんの存在を完全に忘れてしまうのと同じですね。
まさにその例えの通りです。人間関係の信頼や思い出も同じ構造で長い時間をかけた言葉や気遣いの積み上げなんですよ。
ええ、ええ。
小さな物質の背景にある価値を無視できる人は他人が積み上げた信頼や歴史も一瞬の衝動で踏みにじてしまう危うさを持っているんです。
つまりこれらは全て何の意味しているのでしょうか。どうすればこの欠如した想像力を取り戻せるのか、リスナーの皆さんも気になっていると思うんですが。
これをより大きな視点に結びつけると、ここで AI の連の熱い感想文がすごく示唆に富んでいるんです。
あの世界一の読解力を持つ AI ですね。
そうです。連はこう指摘しています。現代社会では、成果や自己表現といった目的にばかり目を奪われて、その過程で消費される他者の時間や共有財産といった手段の損耗に鈍感になっていると。
目的一辺倒になっているわけですね。
ええ。そしてシャトルを壊した後に内省が起動しない回路は人間関係の破綻から何も学ばない回路と同義であるというすごく鋭い事実を提示しているんです。
うわ、それは刺さりますね。壊した後に振り返らない人は人間関係が壊れても自分のせいだと思わないわけだ。
そういうことです。
じゃあ自分の目的ばかりを追い求める破壊的な生き方が弱さであるならば、私たちが目指すべき本当の強さって一体どんなものなんでしょうか。
本当に強い人間というのは破壊的なエネルギーを撒き散らす人ではなくて、対象、環境、仲間を壊さずに自分の目的を完全に達成できる人なんです。
壊さずに目的を達成する。
はい。シャトルを拾う手つきとか無駄な破壊を避けるコントロールっていうのは単なるマナーじゃなくて、自分が生きる世界を壊さずに豊かにしていくための重要な技術なんですよ。
なるほど。単なる置き容疑の話じゃないんですね。
ええ。明日から実践できるアプローチとして3つあります。1つ目は誰も見ていない場所での道具の片付けや配置を丁寧に行うこと。
あ、オフィスの共有のボールペンを戻すとかそういうことですね。
そうです。2つ目は自分のミスで何かが損耗した際、すぐに次にどう変えるかを言語化すること。
内省を形にするわけですね。
ええ。そして3つ目は他人が準備してくれた空間や時間といった環境に対して感謝を形にすることです。
これならバズミントンコートの上だけじゃなくて、リスナーの皆さんが明日の職場や家庭ですぐに応用できる具体的で実践的なステップですね。
ここから重要な疑問が浮かび上がってきます。 AI の連には語った破壊への感受性、つまり世界を構成する全てへの敬意こそが、これからの時代に求められる真の知性であり羅針盤なのではないでしょうか。
破壊への感受性ですか。本当に深いですね。今日私たちが深掘りしてきた内容を振り返ると、誰も見ていないところで小さな使い捨ての道具をどう扱うかが巡り巡って、あなたが大切な人や思い出をどう扱うかの鏡になっているという事実でした。
ええ、本当にその通りですね。
最後にリスナーのあなたに少し考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか。
現代のビジネスやテクノロジーの世界では、素早く動き破壊せよというような効率性と破壊的イノベーションを賛美する風潮がありますよね。
ええ、よく耳にするスローガンですね。
でも結果という目的のために周囲の環境や他者の労力という手段を雑に消費し続けるこの社会全体の回路は、私たちの深い共感力や長期的な人間関係を知らず知らずのうちに焼き切っているのではないでしょうか。
耳が痛い指摘ですね。
もし私たちが目の前の一点を取るためにシャトルを壊すことばかりを評価し続けるなら、果たしていつまで共にプレーできるシャトル、つまり環境や信頼が残されているのでしょうか。
いやー、本当に考えさせられます。
明日、自分のデスクにあるペンやコーヒーカップを手にしたとき、今日のこの深い探求を少しだけ思い出してみてください。きっと何かが変わるはずです。それでは、また次回の探求でお会いしましょう。